はようございます。今日は6月8日で、カレンダーにペンテコステって書いてあります。まあ、聖霊降誕ということで、あとは教会の誕生日ということで、いろいろな教会でお祝いがなされていると思います。そして、今日は、泣かないように言われた方ということで、ルカの福音書、聖書、新約聖書ルカの福音書の7章、この聖書で、124ページ、聖書の後ろの方の124ページの7章11から17で少し覚えてみたいと思います。お読みしますと、11節、それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の群衆も一緒に行った。イエスが町の門に近づかれると、見よ、ある母親の一人息子が死んで担ぎ出されるところであった。その母親はやもめで、その町の人々が大勢彼女に付き添っていた。主はその母親を見て深く憐れみ、泣かなくてもよいと言われた。そして近寄って棺に触れられると、担いでいた人たちは立ち止まった。イエスは言われた。若者よ、あなたに言う、起きなさい。するとその死人が起き上がって物を言い始めた。イエスは彼を母親に渡された、返されたということで、まあ、ナインのヤモメということで、クリスチャンの間では、結構有名な記事でありますけれども、まあ、葬式といいますか、死んで、棺桶が、まあ、日本では棺桶ですけど、まあ、そちらの方では何ていうか分かりません、ね、棺と書いてありますけれども、まあ、棺桶に入って、そしてお別れですね。このそのお母さんは、まあ、一人息子ですので、特に大変悲しいお別れでありまして、そしてみんなが、まあ、泣いているようですね。そのお母さんのことを思ってもやはり大勢の人が泣いていたかと思うんですが、その時13節で、主はこのイエスという方はその母親を見て深く憐れみ、泣かなくてもよいと言われた。まあ、葬式で、泣くなと言われたらですね、ちょっとこう物議を醸すという言い方がありますけれども、まあみんなからですね、なんていうことを言うんだってですね、シーンとその場が しらけてですね、そしてせっかくこういう場でなんていうことを言うのかっていうふうになってしまうかと思います。普通の人は、まあまあ、こうもう泣くしかないだろう、泣きなさいっていう、まあ思いっきり泣きなさいということしかできないと思います。しかし、まあそういう時はもう何をやっても無駄だから、何の解決策もないから、とにかく泣くしかない、もうそういうふうに諦めなさいっていうのが、そういう時、私たちが言えることですけれども、このイエスという方だけ泣く必要がないということができる方、この死に対して問題の死の解決できる唯一の方、その方ですので泣く必要がない、泣かなくてもいい、泣くなとですね、まあその必要がないということができる、 そして大変ここで深く憐れんだ、心からその人に対して大変深い同情を持って、そして泣く必要はないんだと言ってくださるのはただこのイエスという方だけで、この後見ますと分かりますけど、死の解決を持っておられる方ということですね。この棺に触れて、そして若者よあなたに言う起きなさいと、死んだ人を生かした方です。こんな方がいたらいいなと思うわけですけれども、このイエスという方は死の解決を持っておられる唯一の方です。そして、聖書を少し開いてみますけれども、ヨハネの福音書3章の16節というところですと、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。ここでは父なる神様がその一人子を失った、死ぬという経験、苦しみを味わったお方です。一人子、先ほどこのルカの福音書で一人息子を失ったお母さん、その悲しみが分かる神様です。このご自分の大切な一人子を私たちのために、私たちの身代わり、罪の身代わりとなって死ぬために使わせてくださいました。お与えになったほどに世を愛された。どんなにかこの神様にとって大切なその一人子であるお方を失う、死ぬ、その悲しみをご存知な方が深く憐れんでと、先ほどのルカの福音書で書いてありました。それほどに私たち一人一人が、この後書いてありますけれども、滅びるということを悲しまれて、そして私たちを救うためにその後書いてあります。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、私たちをその滅び、罪を持ったまま永遠に滅びる神なしの恐ろしいその結果に向かっているこの私たちが滅びることがない、そのためにかけがえのないその一人子を失う、あの十字架で苦しんで死ぬということを許してくださいました。それは御子を信じる者、このことを信じて私のためと受け入れる者が滅びることなく永遠の命を持つためである。私たちは罪のゆえに永遠に死んで当たり前なものです。しかし命が必要です。永遠の命、死ぬ者に対して命が必要、それも永遠の命、神様の持っておられるこの永遠の命を私たちにくださった。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つため、そのようなことをしてくださいました。あの十字架の御業をしてくださいました。そしてこのイエスという方は三日目によみがえりますと言われた通りによみがえってくださいました。 このヨハネの福音書の後ろの方ですけれども、その方イエスという方が11章の25節というところでこう言われました。イエスは彼女に言われた。ヨハネ、同じヨハネの11の25ですけれども、イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。ご自分が死からよみがえった方、私たちの罪の支払いを全部済ませて、そしてこの私たちのために一度死んでくださいました。しかし3日目に死に打ち勝ってよみがえってくださった、その方が先ほどルカの福音書の7章で青年よあなたに言う、起きなさい、死んでいた人が生き返りました。そしてここでは、私はよみがえりです、よみがえったものです、死に打ち勝ったものです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。ご自分が 死に打ち勝ってよみがえった方でありますので、今度そのお方、今生きていらっしゃるこのお方、イエスという方が、このイエスという方を信じる者も死んでも生かしてくださいます。死に対する勝利を持っていらっしゃる方です。そればかりか、まあ、26節ですと、また生きていて私を信じる者は、この25節では死んでしまった人を、クリスチャンを、このイエスという方は生き返らせます、よみがえらせます。それもこの腐っていく体ではなくて、腐らない新しい体ってよみがえらせます。で、26節では生きていてっていうのは、今私たちこの地上にまだ生きています。この生きていて私を信じるクリスチャンは皆、このイエスという方がこの空中までおいでになるときに、永遠に決して死ぬことがありません。そういう新しい、腐らない体に一瞬にして変えてくださいます。このようなことが、驚くことが、このイエスという方を私の罪のため死んでよみがえってくださったと、ただ信じるだけでその人を死んでもよみがえらせてくださいますし、生きているならば死なずして新しい体に変えてくださる、こんなすごいことをしてくださるお方であるということです。そしてこの同じヨハネの福音書の5章の25節というところですと、少し前に戻りまして、同じヨハネの5章の25ですと、まことにまことに、この方がイエスという方がおっしゃるわけです。まことにまことにあなた方に言います、死人が神の子の声を聞く時が来ます、今がその時です、それを聞く者は生きます。神様の前にみんなこの罪がありまして、死んでいる死人なのですけれども、この死人であります私たちが神のこの声を聞く、この方が言う言葉を聞いて、この方を信じるときに、それを聞く者は生きます。神様の前に死んでいる死んでいたこの死人が、このイエスという方のおっしゃること、この聖書の言葉を聞いて、イエスという方がおっしゃることを聞く、その時に神様の前に生きたものとなります。死んで、神様の前に死んでいたのに生きている、生きました、そのようになります。今がその時ですと、死人が神のこの声を聞く時が来ます、今がその時です、それを聞く者は 生きるのです、生きますと、大変なお方ですね。そして、28、その下に書いてありますけども、このことに驚いてはなりません、墓の中にいる者が皆この声を聞く時が来るのです。子というのはこのイエスという方ですね。イエスという方の 声を聞いて、墓の中にいる者が皆このあと29節で墓から出てくるということですね。死んでしまっても骨になってしまって、あるいはもう体が腐ってしまった、もうそういうものでありましても、皆出てくる時が来ます。29節、その時善を行った者はよみがえって命を受けるために墓から出てくるということですね。悪を行った者はよみがえって裁きを受けるために出てきます。まあ、2つのよみがえりがここでありますけれども、イエスという方を信じた者は神様の裁きに遭うことがなく、しかし信じない者は当然自分の罪を持ったまま神様の裁きの前に出なければなります。で、24節ちょっと戻りまして、こう言われています。誠に誠にあなた方に言います、私の言葉を、私というのはこのイエスという方の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っていますと。裁きに遭うことがありませんと。なぜならばもうすでに身代わりとなってこのイエスという方が私たちの裁きを代わって受けてくださったと信じたゆえに、そのことが成立して神様の前に、あなたはこのイエス、神の御子である、この方を信じましたね、ですからあなたの罪はもう処罰済み、終わっています、ですからあなたは裁きに遭うことがありませんということですね。こういう大変な方なんですね、イエスという方。まあ、いろんな宗教家の一人ということでは決してありません。この方は全くそのようなものとは異なる神ご自身であって、この死人が神の子の声を聞く時が来ます、今がその時です、それを聞く者は生きますという特別な方であるということです。で、先ほどのルカの福音書、もう一回だけ戻りますけれども、7章というところで、7章の21節というところ、先ほどのヤモメの息子さんを生き返らせたその時、21節ちょうどその頃、イエスは病気や苦しみや悪霊に悩む多くの人たちを癒し、また目の見えない多くの人たちを見えるようにしておられた。驚くべきことですね。こんな方がいたら今本当にお医者さんいらない、みんな助かると思います。そんなすごい方が今から約2000年前この地上においでになったのですけれども、この方を人間は十字架につけて貼り付けにして殺してしまいました。まあ、追い出してしまったような感じですね。で、この方にはこの死の解決があります。死の解決を持っておられる、すごい方です。で、 今よみがえって天にいらっしゃいます。そしてまたおいでになります、来ますと約束していらっしゃる、この生きていらっしゃるこの方を私たちは述べ伝えているわけです。そして、最後に詩編の55編の22というところをいただきます。旧約の方で、今度は聖書の前の方の989ページの詩編というところがありますけど、この55章の22節、52編というんですかね、この22節で、あなたの重荷を主に委ねよ、主があなたを支えてくださる。特にこのイエスという方を自分の救い主として信じたクリスチャンに、あなたの重荷を主に委ねよ、主があなたを支えてくださる。まあいろんな心配事があると思いますけれども、唯一心配しなくていいとおっしゃってくださるのはこのイエスという方だけです。あなたの重荷を主に委ねよ、主があなたを支えてくださる、こういう方が今も生きていらっしゃいます。そしてまた特にこのイエスという方を信じたクリスチャンを空中に引き上げてくださる、そして永遠の天にご自身のいらっしゃるところに、素晴らしいところに迎え入れてくださるため今準備をしてすぐに来ますとおっしゃってくださる方が、あなたの重荷を主に委ねよ、主があなたを支えてくださると今も生きていらっしゃるわけです。このイエスという方のことを少し今日覚えさせていただきました。今日は以上です。